それでは神に喜ばれる礼拝を捧げようと題して田中先生にメッセージを語っていただきます。
おはようございます。改めまして、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。もう一言お祈りをして御言葉を開きましょう。恵みは我が身の恐れを消し、任する心を起こさせたりと。天のお父様、皆を賛美いたします。新しい年をこうして共に迎えることができまして、誠にありがとうございます。礼拝をもって始めるこの1年は、またあなたの豊かなご愛と幸いに満ちた1年であることを信じています。御言葉を共に学び、あなたを賛美し、また祈りをし、あなたと共に歩んでまいりますこの1年がどんなに幸いな1年であるのかを期待し、胸膨らませながら歩んでまいります。さまざまな中を通っていく場面もあるかと思いますけれども、しかし変わることのないあなた様のご愛を私たちは確信しながら前進していきます。どうぞ祝福してください。集いました私たち、またつながる一人一人、主が顧みてくださいますようにお願いいたします。ただいまからの御言葉の時、語る者聞く者ともどもに心を開き、あなたの前に真実の礼拝を捧げることができるよう、どうぞ導いてください。この地では得ることのできない命の御言葉をいただき、命の御言葉に生きる私たちとならせてください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。新しい一年に向かって、昨年の11月に、成長懇談会、全体会がありまして、そこで、考えましたといいますか、祈りましたお言葉が、今年は礼拝ということがテーマで、このヘブル人への手紙の12章の28節を、年間の御言葉とすることにいたしました。もう一度28節を意味したいと思います。このように揺り動かされない御国を受け継いでいるのですから、私たちは天の御国をこのいただいている。この地は、いろいろ揺れ動きますけれども、しかしこの天の御国は揺れ動かされない、変わることがない、変化しない、そういうものを私たちは受ける、いただいている。だからこそ私たちは感謝しようではないか。感謝するというのはですね、感謝するべきことが起これば私たちは感謝をいたしますね。しかし感謝することが起これば感謝するという生き方はですね、それはそれで尊い大事なことだと思いますけれども、感謝することがなければ感謝しないという生き方をも語ってますよね。そういうことですよね。感謝する材料があれば感謝しという生き方は、感謝する材料がなければ感謝することがない生き方になってしまいます。で、ここでこれを書きました方が、このヘブル書に書かれているのは、御国を受けているのだから感謝しようっていうんですね。天の御国をいただいているから感謝しよう。で、そうするとこの地では、感謝すべきことも感謝すべきことでないように思えることごとも、私たちは出会っていくわけですけれども、しかしそういうどんなところを通っていても御国は揺り動かされない、変わることがないのですから、私たちはいつも感謝に生きることができるのだということを語っています。こういう感謝をいただいた人は強いです。そうですね、そう思います。感謝しつつ経験と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんか。礼拝がテーマだからということで、礼拝という言葉 を持っているこの言葉を選んだということですが、もしかしたら違う聖書をお持ちの方がおられると思いますけれども、この礼拝と訳されている言葉はかなり多くの聖書ではそうは訳されていません。奉仕するとかですね、使えるというふうに訳されている聖書の方が多いんじゃないでしょうか。この新改訳の聖書を読んでますけれども、 2017年度版になって礼拝という言葉が使われてますが、それ以前の第3版や第2版も、ことごとく奉仕するというふうに訳されています。まあ、実はこれはもともと同じ言葉なんですね。私たちは礼拝するということと奉仕するとか使えるというのは全然違うことのように考えていきますけれども、みんな一つなんです。神様の前に膝をかがめるという意味です。ですからたとえ礼拝をしていても神様の前に膝をかがめるということがなければ、それはちょっと礼拝でないのかもしれませんし、奉仕をするということも神様の前に奉仕をする、神様の前に膝をかがめるということでなければ、それは奉仕にはなってないのかもしれませんね。ですから改めてここで、そのような言葉の意味を考えさせられることであります。まあ、いずれもこの捧げていく、仕えていく、奉仕をしていく、礼拝を捧げていくというのにポイントがあるということが語られています。それは感謝しつつ、これは先ほどから考えましたように感謝をするということですね。礼拝を捧げる、奉仕をするというところが本当の礼拝となり本当の奉仕となっていく、日々神様に礼拝を捧げ、日々神様にお仕えしていく、そのためには感謝がやはり必要だということを言っています。揺り動かされない御国を受け継いでいるのですから感謝するということですね。そしてもう一つのことはここで経験と恐れを持ってということです。経験と恐れを持って、経験、経験な人というふうな言い方をします。慎み深く恐れを持ってというふうに以前の聖書は訳されていました。あるいは他の訳ではこの恐れ賢んでというふうな訳がありました。あるいはこの恐れという言葉は恐怖という文字ではなくて畏敬の念の意という字ですね。まあ、それを当てて恐れというふうに訳されてある聖書もありました。いたずらに恐怖をこの持つことではないですね。恐怖というのは何か悪いことが起こるんじゃないかなと思って心配することが恐怖ですから、神様を恐れかしこんでといったときに何か悪いことが起こるんじゃないかなって心配する人いないというか、それは神様を恐れていることではないですね。本当にこう神様を愛して神様を大切にしているっていうのは、その前に、恐れかしこんでいくというふうに言われていますけれども、そんなふうな心だと思います。神を大切にしていくということだと思います。そういう心を持って神様に仕えていこう、そのようなことが、今年1年の、目当て、です。しかしそれは1年の目当てといいますよりも、私たちが、神様を信じて新しく生きていく時の、全ての目当てなんだと思います。なんかメモがどっかにあったんですけど、どっか行ってしまあ、ありましたすいませんですね、ちょっと古い本ですけれども、河合駿の日本文化の行方という文章の中にですね、こんなふうな、言葉がありました。これからの日本の教育は、そんな難しいことを言おうとしているわけではないんですが、競争をなくすのではなく、競争は必要な限り行い、論争も歓迎するが、次ですね、その勝負によって人間の価値を決めてしまわないという方向に向かうべきだと思われる。人間の個性ということが明確に分かり、人間の本当の価値ということが分かってくると、学科やスポーツなどの優劣によって人を測ることなどしなくなるだろうってですね、ちょっとこういう言葉を引用してみたいと思いました。相撲が大好きで、新しい場所が始まるといつも番付を見て、どんな対戦かなみたいなことを楽しみにしています。ですから日曜日の午後は恵み教会が3時からの礼拝がある週はですね、だいたい礼拝は4時ぐらいに終わるんですけど、交わりがあるから4時半ぐらい、下手をすると5時ぐらいになって、でそうしてこちらに帰ると6時を過ぎてしまう場合があるんですね。でこれはなかなか難しい選択をいつも迫られていて、皆さん今日は千秋楽ですから早く帰りましょうとか言ったりですね、こんなことを平気で言ってしまってるわけですけれども、先場所は横綱がみんないなくなっちゃって、この相撲はこれからどうなるんだろうかと、もう心配で心配で仕方がありませんでしたいろんな場面をお相撲さんも通っていかれるなと思うんですけど、 勝負に勝つからその人は立派な人で、勝負に負けるともうまるで人間でないかのように、そんなことないんですよね。そんなことないですね。本当はスケートも、まあ、スケートは私よりも家族の方が大好きでですね、いつもスケートがこう出るとすぐにチャンネルをビシッとこう固定してしまおうとする家族がいますけれども、これもですね、やっぱりすごい結果が出たらもうなんて素晴らしいと言うんですけど、この間まで素晴らしいと言ってた人がもうなんかすごく色あせちゃってですね、ちょっとかわいそうだなと思ったりするような場面もあります。この世界は勝ったり負けたり、良い成績を残したりそうでなかったり、そういったことで、まあ、そういう競争というかですね、そういうことで努力していくことは大事だとこの河合駿という方は言ってらっしゃるんですけれども、しかし問題はそれでですね、人の価値まで決めてしまうのが今の時代じゃないだろうかというふうに、人の価値をそういったことで決めてはいけない、ましてや自分というものもですね、そういったもので規定してしまってはいけない、そういうふうにね言われるわけです。でこれは理屈としてはよくわかります。私も自分自身の人生を顧みながら、また今の自分というものを考えながら、何か立派なことができる、上手にできる、そういうことで自分の価値がある、そうでなければ価値がない、まあ、こんなふうにふっと心がよぎることもないわけではないですね。ですからこの言われた言葉は大事だなと思うんですけど、ただ私はこういう言葉を読めば読むほど、これはちょっと理屈や自力の力では難しいなっていつも思うんです。自分の価値は実は自分ではわからないですね。あるいはこの世界がさまざまな基準で人間の価値というものを決めていくのかもしれませんけれども、そういったことではわからない、あるいはそういったことで測りかけると間違ってしまう、そんなふうに感じます。ですから絶対的な価値をお持ちの方が私たちにはおられて、いつもそのお方の前に自分というものを捉えていく、自分を一生懸命見つめていても自分の価値はわからない、自分の価値を本当に知っていてくださるお方の前に立たない限り私の価値はわからない、でこういうことだと思うんですね。だってそうですよね。私の顔ってこの生涯何年生きるかを別にして、私の顔って肉眼で見たことないんですよ皆さんそうじゃないですか。肉眼で、いや私見たことある、いや見たことないでしょう、鏡を通してしか見たことないでしょう。そうですね、周りの人の方がよく知ってる、だいたいこの辺にご飯つぶつけていても知らないわけですから。だからそうするときに、じゃあ私が自分の顔を知るためには鏡が必要だということですけど、鏡が歪んでしまっていたりね、鏡に色がついていたりするとやっぱりちゃんと見れないですよね。この世界は色のついた鏡であったり歪んだ鏡であったりする場合があるんだと思います。ですから競争で何か結果を出せば良いというふうに映ってみたり、そうでなかったらもう価値がないんだというふうに映してみたりするんだと思いますね。ですから本当にこの変わることのないお方の前に立って、このお方が私というものをどのように捉えていてくださるだろうか、私たちはいつもいつも十字架の主、復活の主、このイエス様にお出会いしていくということを大切に考えます。私のために十字架にかかって死んでくださった、私の罪というのは神が命を捨てなければならないほどにもうとんでもない深いものであったということが一つ、けれども同時に命を捨ててまでも救いたい、滅びるものではなくて本当に救いたい、救われるものになってほしい、こういう熱く願っておられる神様だということを私たちは十字架に出会うごとに教えていただくわけです。 ですからこのお方の前に私たちが立たせていただくときに私の価値が分かってくるわけですね。ああ本当に私は間違いを犯すこともあるけれども、でもこの神様が私のことを愛していてくださる、失敗も数々するけれどもこの神様は私のことを大事に考えていてくださる、世間からいろいろ傷つくことを言われたり本当に否定されたりというふうな言葉もあるかもしれないけれども、この神様の前に立てばいつも自分を、あ本当に自分って何だったんだろうかということが分かってくる、こういうことをですね私たちは本当にいただいているわけです。礼拝を捧げるとか仕えていくとかっていう言葉は、この神様の前に膝をかがめていく、立っていくということですから、私たちがそのことを取り戻させていただく大切な瞬間なんだと思います。日々ですね神様に礼拝を捧げて生きていくものでありたいと改めて思うのです。昨年私のデボーションは、ブルームハルトというですねあんまり聞かれないかもしれませんけど、そういう人との祈りの言葉をずっと1年間読んでまいりました。それはたびたび励まされる、朝のわずかながらのひととき、時間でしたけれどもでありました。で今年はですね、一体何をデボーションとしてこの日々神様の前に膝をかがめて、神様という前、鏡の前に立って自分の価値を確かめていく、自分を見失わないための頼りとしてですね一冊の本を選びました。ここで紹介するのも何かと思いますけれども、C.S. ルイスという方がいらっしゃいます。ナルニア国物語とかですね、そういうことの原作者です、小説家ですけれども、この方は熱心なクリスチャンですね。この方のですね影の国に別れを告げて、C.S. ルイス一日一章という本があります。ちょっと聖書の言葉がきちんと出てくるばかりの本ではないので皆さんにおすすめというわけではありませんので、別にメモしなくていいですいいです。ただ今朝読みましたお言葉は、言葉はとても励まされました。ちょっと読んでおきたいと思います。新年にあたって長年の間にほとんど慢性の病気のように折に触れて人を襲う誘惑、こうしたしつこい誘惑を克服するのは確かに容易なことではありません。しかしそうした病気は命取りにはならないのです。白い鍵、ちょっと小説の中の一節を引用して366日にまとめている本なのでちょっと前後はわからないんですけれども、続けて読みます。白い鍵髪を怪我してシミをつけてしまったと自分で自分に愛想をつかしてやたらに苛立ったり、じれたりすることさえなければ、転んでもその都度気を取り直して起き上がるなら何度失敗しても実害はありません。家に帰り着く頃には私たちの服は破れ手も顔も泥だらけになっていることでしょう。でも洗面器には水が満たされており、タオルもちゃんと用意されています。着替えの服も出してあるのです。致命的なのはやけを起こして自分に見切りをつけてしまうことです。自分の汚れにあるいは汚れに心づくときあるいは気づくとき、そのときこそ神が私たちの心の中にいらっしゃるのです。それは神が身近にいてくださるという印です、というふうに書かれてありました。新年にあたって9年を振り返っていっぱい私たちは間違った道に迷い込んできましたけれども、ご真実な神様はこうしてまた新しい年を共に迎えるさせていただきました。この年もいろんな汚れや間違いに迷い込んでしまうかもしれませんけれども、大丈夫です。たとえこの C.S. ルイスが自分に愛想を尽かしてやけを起こしてみたいな文章がありましたけれども、たとえ私が愛想を尽かしても愛想を尽かすことのないお方がいらっしゃいます。そうですね。ですからいつもそのお方の前に立って、そのお方の前に膝をかがめて、そうして、ああ自分って何だったんだろうかって、そうして取り戻させていただいてですね、いつも立ち上がっていく、 それが礼拝者の生活だと思います。それぞれの歩みは、また今年1年は相変わらずの1年の方もいらっしゃいますし、いらっしゃるでしょうし、あるいは大きなチャレンジを前にしていらっしゃる方もおられるかもしれません。何があったとしても変わらない価値を私に対して持っていてくださるお方、そのお方に出会い続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。このように揺り動かされない御国を受け継いでいるのですから、私たちは感謝しようではありませんか。感謝しつつ、経験と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんか。恵み深い天のお父様、十字架と復活によって贖いの道を開いてくださったあなたが、成してくださった大いなる、そこに語られているあなたのお言葉は、私たち一人一人がどんなに罪深く汚れ、間違い、行き詰まり、そして滅びるものであるのかとともに、どんなに救われなければならない神に愛されているものであるのか、そのことが語られている言葉であります。あなたを見失うときに、私たちはこの世界の価値観の中でいたずらに自らを苛んだり、またいたずらに周りを責めたり、感謝どころか経験やそういったことどころか、本当にただただ滅びの道を歩んでいってしまいます。あなたに礼拝を捧げ、あなたにお仕えをし、あなたこそ私の主であると、いつも膝をかがめてあなたの前に立たせていただいて歩む私たちとならせてくださいました。変わることのないあなたのお言葉に、変わることのない自らの価値を発見しながら前進していく新しい一年とならせてください。なお、さまざまな祈りの課題をいただくお互いです。痛みの中にある方々を引き続き主が支えてくださり、どんなにその戦いの痛みをイエス様が知っていてくださるのかを知ることができますように、病の中にも主は癒しの御手を置き続けてくださり、その痛みや辛さを誰よりもイエス様は知っていてくださることを知ることができますように、行く道が分からずにどのように進んでいいか分からない、そんな時にも全てのことをご存知のあなたが共にいてくださって豊かに導いてくださることを信じることができますように、どうか私たちに信仰を与えてくださるようにお願いいたします。お一人お一人の心心の祈りに合わせて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。